皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、4月17日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は世界大恐慌継続中です。ご承知のように相場が暴落したわけですけども、今回やっぱり、今までのこの楽観論が全部吹き飛んじゃったというような感じがありますね。世界経済は回復してると言っていたのに、そこで暴落が始まったと。96年もそうだったと思いますけれども、まあやっぱりいろいろと、短期的にですね、回復したようなところがあっても、大きなところで巨額の不良債権が消えていなくて、で金融システムが不良債権付けになっているために新たな投資が行われず、そしてその新しいこの何て言いますか、成長の種みたいなものは見えない中で、やはり不況はどんどん広がっていたということだと思うんですね。で、一つの国で始まった恐慌がなぜ他国に波及するのかっていうのは、もう昔から研究が進んでおりまして、一番その要因となっておりますのが自由な国際資本移動なんですね。1929年から始まる世界大恐慌もそうですけども、自由な資本移動っていうのは実はその非常に危険でありまして、一旦相場が暴落を始めて、すべての市場参加者がキャッシュに戻したいと、いろんな投資を全部キャッシュに戻して逃げたいという状況になったときに、たとえまだ値下がりをしてない国、株でもですね、これはもうとにかく売れば利益出るからということで、それだけの理由でどんどん売られていく。ですから、損失が大きければ大きいほど利益出てるものが売られると。まあそういうことでですね、全世界のものが同時に売られてしまうわけですね。風呂のことを例えるとよくわかるんですが、風呂に水を張るときにはですね、上から水を入れていっても静かに水面が上がっていきます。これは言ってみれば、市場に新たな投資資金が来た時っていうのは、新しい投資のチャンスを求めて、みんなあちこちに分散投資していきますから、ですからあんまりその大きな混乱と起きないんですね。一つの資産の値段がいきなり上がると、やはりそれは割高だということで、他のまだ値上がりしてない資産の値段が上がる、そっちに金が行きますので、ですからある程度時間経ってみると大体みんな値上がりしてると、まあ平和に上がるんですが、市場がパニックを起こしてみんなが売り急ぐ時というのは、ちょうど風呂の線を抜いた時の状況なんですね。出口は一箇所しかないんです。風呂の線という出口は一箇所しかなくて、それはキャッシュに変えるという出口なんですね。で、そのために全ての水がその風呂の線に殺到しますから、ご承知の通り風呂の線のところで渦ができて、でゴボゴボ音を立てる、これが破壊の力なんですね。まさに破壊の力でですね、いろんなものが壊れていくわけですね。今回の場合はやっぱりその震源の中心地であるアメリカがですね、大きく下がってますから、でドルも安くなったわけで、やっぱりこれはシステムの一番中枢がですね、もういよいよ難しいということなんじゃないんでしょうかね。ですから世界大恐慌というのは、今のような投機的な金融市場を全世界に広げて、しかもその防火壁っていうのか防水壁っていうのか、横にお金が動くことを止める抑止する装置がついていませんから、それをあえて外したわけですね。自由な方がいいと。結果的にですね、やっぱりそのものすごい暴落って言いますか、破壊がそこで起きることは構造的に避けがたいことだと思うんですね。で、まだこれ、まだまだ始まったばっかりでありますし、要するにもうこの去年の秋ぐらいって言うんでしょうかね、去年の春ぐらいなのかな、この1年ぐらいが、過去1年ぐらいが一つの、中間半島のピークだったと思うんですね。リーマンショック後の中間半島のピークで、それでずーっとやっぱりこれからまた下行くんじゃないんでしょうかね。今までと違うところは、政府が打つ手は全部打ってしまったってことですね。まあリーマンショックの時に政府が金を出してマーケットを支えるわけですが、まあそれでこれ以上もう支えることができなくなって、ここで今暴落起きてるわけですね。例えばそのアメリカの FRB のですね、地方の人たちは、 もうそろそろこの、激しい金融緩和、証券を市場から買い上げるというですね、この異常な金融緩和は終わりにした方がいいと、今回は言いましたね。それでまた大暴落ですね。結局だからアメリカはもう過去何回もですね、このひどい金融緩和をですね、やめようやめようって言って、そのために暴落して、やっぱりやめられないと。もうとにかく一度つけた生命維持装置は外せないというような感じになって、今日まで来てるわけです。今回も同じだと思うんですね。言ってましたもんね、また、こんな金融緩和をやめるべきだという議論がですね、出てました。で、暴落したわけですね。ですからやめられないと思うんですね。こうやってですからもう今や、国際金融市場っていうのは自由な市場なんかでは全くなくてですね、とにかくその貨幣錯覚、錬金術の幻影だけで動いてるですね、もういよいよ最後の状態ですね。ボルカーっていう昔の FRB 総裁もですね、もう今やってることはその中央銀行の仕事じゃないと、まあ、いうようなこと言ってますから、私もそうだと思いますね。いよいよこう断末魔の時に来てるんだと思うんです。で、世界大恐慌が何をもたらすかっていうのは過去の、ことを見ればよくわかるんですね。まず基本的にですね、今回を見てても明らかだと思うんですが、失業者がどんどん増えていくんですね。やっぱりその産業恐慌が来るんです。金融恐慌に続いて産業恐慌が来ます。で、失業者が増えてくると生活できない人が出てきますから、生活恐慌になるんですね。金融恐慌、産業恐慌、それから生活恐慌っていう風になってきます。で、個人としては、いかにこの生活恐慌を食い止めるかっていうところがポイントになっていくんですね。雇われてる身としてはですね、クビになるところまではもうね、しょうがないという部分もあるかもしれませんが、産業恐慌まではしょうがないんですが、それを生活恐慌にしないというところが、やっぱ個人や家庭の実力の見せ所でありまして、お金を使わないでもある程度の生活ができる、その基盤とかですね、なんかその物価の安いところに住むとか、あるいは自分で農園を持ってるとかですね。まあいろいろこの生活恐慌を防ぐやり方ってあると思うんですね。で、もう昔のようになんかですね、人々もその無意味なことにお金をかけるってことをしなくなってるんです。なんかその就職戦線も様変わりだって話を聞きましてですね。もう今やそのどの大学を出てるかってのはほとんど関係なくて、で、推薦で高校から上がってきたとかですね、まあ、お受験だけやってきたとか、こうなんかその、揉まれてない人たちは、むしろそれだけでですね、就職の最初の過程から排除されるっていうことがあるんだそうです。で、やっぱりその、ちゃんと地道にですね、自分の力で多くの人たちに揉まれながら、このたくましく育ってきた人でないと、もう会社の中入っても使い物にならないということをやっとですね、多くの会社は分かってきたらしくて、ですからその特別なですね、ヘンテコリンな教育にものすごい金をかけて、で、蓋開けてみたら何の就職もないというようなことがですね、もう始まってるらしいんですね。ですからこういうの見てもわかりますから、やはりいかにたくましく、賢く、そして優しく人を育てるかっていうことが、これからの教育でも最大の焦点になってきますので、お金をかけてですね、お金の傘でですね、人生、子供の人生決まるなんていう時代はもう全く終わってるんですね。あとはだから親が新しい一歩を踏み出す勇気を持ってるか持ってないか、それだけのことですね。それから医療ということもそうなんですね。お医者さんに行って治る病気と治らない病気があるわけですね。まあ治る病気はそれは行った方がいいと思いますが、お医者さんに行っても治らない病気、特に慢性病についてはですね、やっぱそれを起こさないこと、あるいはそういう病気になっても自分で治すっていうこと、これはやっぱりみんな考えなければいけないわけで、辻橋重隆先生なんかもよくおっしゃっておられますけどね。やっぱそれには考え方を変えなきゃいけないんですね。やりたい放題やっといて、あとは医者に治してもらえばいいと。それはもう通用しないんですね。ですから健康と持続可能なライフスタイルという、その一番の原点の部分をこれから追い求めるっていうことが一番大事なことなんですね。まあそんなことによってとにかくですね、大きな方針として、やはり健康とか持続可能性の高い生活、これをちゃんと堅持しておかないと生活恐慌を防ぐことはできないと思うんですね。やはりそれしてその無意味に物価の高い生活ってのはやっぱ無理ですよね。やはり物価の低いところで、しかもその安定して暮らせる場所って日本中たくさんありますから、やはり今の自分が住んでる場所というのがいいことな、いいのかどうか、 仕事があるうちはそこから離れられないと思いますが、まあ、産業強行で仕事がなくなっちゃったらですね、この際よく考えるべきだと思うんですね。果たしてここで住み続けることが幸せなことなんだろうか。やっぱりそれにはですね、よく勉強して、よく仲間がいるっていうことが大事だと思います。とにかく強行で壊れてしまう部分っていうのは、今までのビジネスだとか、あるいはこの制度の上に乗っかった仕組み、こういうものは壊れちゃうわけですね。あとはだから自分の力でネットワークを結んでいかなきゃならない。そういう状況ですから、やっぱり一人になるっていうことが非常に今怖いことだと思うんですね。やっぱり自分で、お互いにこう信用し合える仲間をですね、持つっていうこと。まあそれをちゃんとやっとかないとですね、ここはどうやっても乗り切れない場所だと思うんですね。ですからまあそうやって、とにかく金融恐慌、産業恐慌、生活恐慌ときますから、この生活恐慌に耐えられるような家庭、自分の生活をしっかり持つということ。まあその方針をですね、持ってるっていうことが一つすごく大事なことだと思います。二つ目はですね、この産業恐慌の後、どうやって再建するかってことになると、やはりそこは新しい起業家が出てこないと、それは無理なんですね。どうしてもですね、やっぱりこういう激しい恐慌になりますと、もうシステム全体がもう持たなくなりますので、やっぱり人が入れ替わっていくんですね。だから今までのこの時代の常識で運営している人には、もうどうやっていいかわからなくなるっていうのがこの恐慌です。まあそれは今の日本とか欧米の政治見てるとわかりますよね。今までの常識でもどうにもできなくなっちゃって、のたうち回ってるわけですから、やはりその新しい常識っていうのは、それで一つに世の中が固まるまでは相当時間かかりますから、自分がこれはいいと思うことをやるべきだと思うんですね。ですからやはり自分の意見と自分の道をちゃんと持っていないと、この先の再建ってできないんだと思うんです。ですからまあ自分でその会社を起こしてみたり、自分で個人事業主でやってみたり、仲間となんかやってみたり、それ何でもいいと思うんですが、やはり自分のやり方でやらなきゃダメですね。何が正しいかということを人に聞くようでは、なかなかこれは大変ですね。自分でまずやってみて、それでこの軌道修正していくという、その自力の力がないと、これは難しいと思います。いわんやこの流行を追いかけるようなですね、ことをやってるとですね、ますますうまくいかないと思うんですね。ですから、まあ、多くの人がまず一回はですね、休みに入っちゃうんですよ。腰が抜けちゃうわけですね、こういう時に。で、ここで腰が抜けない人たちっていうのが、まあどうでしょうか、10人中2人か3人いるでしょうかね。この腰が抜けない人たちが先を走るわけですね。だからもう、後ろがですね、邪魔するってことはないし、足引っ張るってこともないし、まあ前走る人は後ろがいなくなるんで、どんどん元気よく走れるわけですね。これがだから新しい時代の創造ってやつです。創造の時っていうのはそれまでの改革と一番違うところがあります。この国で改革とかですね、言った場合には、これ権力闘争のことを意味するんですよ。財政改革とか何々改革とか、これは必ず権力闘争が入ってきますから、後ろで足引っ張る人たちが何事につけたくさんいるわけですね。でも改革は最後に終わってしまうんです。なおかつ時代を守ろうっていう人がいなくなるんですね。守れなくなりますので。と、今度は創造に入ってくるわけですね。まあ、明治維新の最初の頃もそうだし、それから、戦後の最初の時期もそうですが、足引っ張る人がいなくなるとですね、何でも新しいことって最初どんどん進められます。この最初のスタートダッシュが実は非常に貴重でありまして、そこで全てが決まるとは言いませんけども、この後ろがですね、来なくなったそのタイミングでこそですね、なんか新しいことをどんどんやっていくことがものすごく重要なんですね。改革なんて権力闘争やってたってね、時間が無駄になるばっかりで、やっぱり新しいことを作ることが大事ですから、まあ最終的にこの強行というのは終わりになるものと前に進むものがはっきり仕分けされてきますので、やはり前に進む人たちがですね、次を作るっていうことはすごく大事です。で、やはり横につながっていくってことでしょうね。新しいそのネットワークは横につなげなきゃダメですから、孤立してるとうまくいきませんので、まあそこのところをですね、皆さんよく考えて行動していただくことが大事だと思います。でももう大体決着ついてると思うんですよね。もう昭和のそのバブルが終わって20年以上時間経っておりまして、この間にやっぱりみんな価値観も変わって、だからもうどことどこが繋がってどんな風になってるかってもうほぼ決まってますよね。ですから、まああんまりですね、右往左往する必要はもうないんじゃないかと思うんです。だからこの流れの中でですね、皆さんそれぞれに自分のいいと思うことをですね、 進めていったらそれでよろしいんじゃないんでしょうかね。反対にそのうまくいかないところは、まあ一気に畳みかけるようにきますので、まあそこはもうダメなものならダメでですね、作り直しということになりますから、まあその次の勉強をよくしておかないと、それはまずいだと思いますね。それから同時にこの強行の時というのはですね、まあ今のことに関係するんですが、やはり絆ということがすごく重要になってくるんです。で、ですからまあ今言った横のネットワークもそうですが、家族とか友達とかですね、絆っていうものがないと乗り切れないわけですね。お金と権力だけで生きることができる時代っていうのは、まあ、絆なしでも何とでも入れたい放題できるんですが、やはりこの、そういうものがなくなってきますと、絆がないと生きていけませんので、やはりこの絆の再確認っていうことですね。あとはやっぱりこういう風になってくると、中途半端なものは全部流れていっちゃうんですよ。人間の能力にしろ、会社のやることにしろですね。なんかこう、付け焼き場的なもの、なんかクイズに、正解すればいいみたいなですね、単純な発想のやり方っていうのは一つも通用しなくなっちゃうわけですね。まさに本物の実力が試されてくるんです。で、本物の実力を持った人たちっていうのはやっぱりしっかりしてるんですね、どの分野でも。ですから、まあ、中庸を行くっていう考え方と行動がちゃんとできますし、そしてやっぱり広く全体に、目を行き届かせるってことはできるんですね。で、反対にこう理屈ばっかり言ってる人たちとか、まあ、あと何にもしない人たちとか、いうのは、ここはもうついてこないですね。ですから、まあそういう本物の実力者が台頭してきますから、まあ今なんか日本も非常に落ちぶれたように見えますけども、まあそういうすごい人たち、あちこちいますのでね、表から見えないだけで、これ選手交代になってきますから、強行によって、それで表出てくればですね、日本の雰囲気もすっかり変わるんじゃないんでしょうか。第二次世界大戦の前と後で、日本の国の印象、世界中でだいぶ変わったと思うんですね。やっぱあんな風に日本を変えることは十分できると思いますので、ですからこの強行というものを契機にですね、まあ良き日本を作るんだという風に考えていったらいいと思います。そしてやはり強行から抜け出すためには投資がどうしても必要なんです。で、この投資のためには新しいビジョンがどうしても必要です。結局今回のアベノミクスでも全部そうですけども、何をやるかとか見えないわけね。要するに、どこに金流してるかっていうとですね、東電の救済だとかですね、まあ、産業界の救済だとかね、農業に金をまくとかですね、要するに未来が見えない中で金だけまこうってわけでしょ。だからね、基本的には投資も何も盛り上がらないんですね。今までならまだですね、IT やろうとかですね、まあ、環境やろうとかね、みんながそうだと思う、なんかこう、旗一つぐらい立てたもんですよね。しかし、旗の一本も立たないんでね、とにかく金だけまいてるわけでしょ。やっぱりダメですよね。投資っていうのは、その、お金の動きだけじゃないんですから、むしろお金の動きは補足的なもので、世の中に何をしていくかということですからね。未来の戦略を形にするのが、これが投資なんですから、やはり未来について、ものすごく積極的な思いと、具体的な行動がなければ、投資は全くできませんね。だから今の時代はあたかもですね、その行き詰まりの広場の中で、みんなが右往左往しているような、こんな感じなんですよ。ここにやっぱりね、大きな突破口を開けなきゃいけないんですね。ですから、やはりこの未来をいつも考えるということがものすごく重要なことです。今のことだけ考えてたんでは、いたんでは永遠にですね、この強行による混乱から抜け出すことができないんです。未来を考えて、そしてその行動するってことがどうしても必要です。やっぱりそこは本物の人間の能力が必要なんです。理屈こねててもですね、クイズ解きみたいにやっててもですね、一つも始まらないんで、やっぱり未知なるものにですね、挑戦するっていう非常に重要な力が必要になってきますから、やはりその部分はぜひ皆さん劣化させないようにですね、くれぐれも気をつけていただきたいと思いますね。同時にこの大恐慌からの立ち直りの時っていうのは、新しい価値観とか、新しい考え方がたくさん入ってくる時でもあります。アメリカではこの世界大恐慌の後の混乱期にですね、景観をきれいにしようとか、街を掃除しようとか、そういうなんか動きもあったんですね。日本で言いますと、その昭和恐慌の頃の後の、いろんな公共事業にですね、景観を重視した公共事業も随分行われるようになりましたね。ですからそういう意味では、次の時代の理念がもう早速入ってくるんですね。ですから実際にいろんな口事をしている人たちは、やはり未来についてしっかりとイメージを持たなきゃダメだと思いますね。古い時代が終わるわけであって、世の中が終わるわけではないんですね。古い時代の終わりっていうのは、まあ過去500年ぐらいの近代の一つの終わりですね。ですから、それ よりも長いスパンで物事をやっぱ考えていかなければ、未来の実感ってなかなか得られないと思うんですね。ある部分は中世みたいな時代でありますし、ある部分は中世を超える部分っていうのが、今のこの21世紀の現実なんじゃないんでしょうかね。だからその辺のところはご自身でよく勉強していただいて、特に歴史はですね、重要だと思うんですけども、まあ、よく勉強して、この時代の先をですね、イメージできるようにしていただきたいなと思うんですね。まあ、いずれにしましても、えらく大変な時代でございますので、頑張っていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、世界大恐慌継続中ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。